ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県に注意報が発表されています。強風注意報と波浪注意報が発表されています。まず強風注意報発表されている地域です。神奈川県東部湘南地域の平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市。さあ続いてはこの方が登場しますよ。
源秀森の
駆け込みレディオ。源さんこんにちは。
どうも一週間のほんまにご無沙汰。ユッキーも元気よの。
はい元気です。
なあいつも声が若々しくて本当にこの潤いのある声で雨の生活が
そうみたいです。昨日カサカサだったんですけど、
はい、なあほんまに。
さあ今日は源さんどちらにいらっしゃいますか。
今日はね武道館の近く。
おらま、
うん、ちょっとね首の手術して1年やから、はい、首の定期検診。
あそうですか。
そう1時半からやからまだたっぷり時間ねやけど、もうレントゲンを取ったから。
あそうです。午後の部なんですね。
そう午後の部で、
ね、手術
でゆっくりとそう
された後のこの雨ってちょっと違和感とか。
なあ意外と気にしてないんやけど、なんか湿度がうんぬんとか気圧がないんやけど、なんや首の周りがぎこちなくて。
あ
うん、なるべく気にせずになしてたけど、やっぱり体は正直やから。
うーん
心と一緒で、
うん、ね、じゃあ無理せずに今日一日過ごしてください。
はい、はいはいはい。
で源さんはその手術の後、うん、こう退院されてから体を動かして、うん、こう自転車でしたっけ。
そうやってました、ね、都内は自転車、
うん、
で県内は車。
あ
だからこの間なんか銀座の若市町の方まで行って、それから上野の入谷の方行って歌舞伎町やから合計35キロ走ったよな。
すごいですね。あら、うん、あいい運動されてますね。
いい運動どころか運動やりすぎてもう足がパンパン。
あ
本当に。でも今の時期って季節的に、いや今日雨が降る言うから自転車来なかったけど、昨日は、うん、あのまたちょっと遠出あのやってたんや。
まあ、ちょうどいい
季節。日比谷公園までちょっと用事があったから、
うん、そうですか、
うん、
うん気持ちのいい季節になってきましたもんね。
気持ちいい都内は最高やな、
うん、さて源さん、
はい、
来週月曜日9日は体育の日でもあるんですね、
うん、
源さん好きなスポーツってありますか、
うん、そうあったんやな過去形じゃないけど、
うん、
俺基本的に昔からあのボクシング大ファンやって。
あそうですか。それは初めて聞きます。
もう歴史は40年ぐらいあるぐらいで。
へ
え。ただ平成に入って、まあ、最近まであちょっともうあのいろんなボクサーがおるから見てたんやけども。
あそうですか、うん、何がきっかけでボクシングを見るようになったんですか、うん、
いやさあ言ったら10代の頃やからな、中学の時やから。当時大場正夫言うてな、フライ級のチャンピオンがおって、あれでもう拳一発で上がっていったりとこで、まあね、そういうとこが憧れやったよな。ハングリーさと、ああいうとこに憧れてたよな。
なるほど、
うん。それで、一時はちょっと、通ったこともあったよ。
あ、通ったんですか。
行きました。そう。ジャブとか。
どうでした。
いや、行ったけども、結局、ちょっとこれ、線路外れるけども、いや、結局、例えばストリートファイトでやるとき言うて、やっぱり回し蹴りも覚えなあかんやんか。
ゲンさん、
そうそう、腕だけじゃあかんかん
わけで、
今度はちょっと空手とか、あんな、
ま、そういうことはもう
日本憲法とか
あったかもしんないなみたいな夢かもしんないし。
そう
ゲンさんの、
もう俺なんかすべてこの何でも役に立つ方法、コストパフォーマンスが人生高いから、そういうとこにも近道を求めて、もう拳一発とは言いながらそこでやってたよな。
自分を守るためにね。
そうそうそう、身を防御するために防御するために
自分からはそんなことしないですよ。源さんは守るためにね。
そう守ってちょっとダイエットするためよ。運動不足解消もあるし
ねえ。
はい。
さて源さんこれからやってみたいなって、うん、まあ実際にやらないにしてもこう、うんうん、やってみたいなっていうスポーツって今ありますか。
そうやな、ゲートボール
いや私ゲートボールクラブだったんですよ。
あ、そう。じゃあ俺な、ちょっと体が達してたらスキーぐらいなやってみたいなとかや。そうだ、乗馬とかな、馬には乗ってみたいしな、
いっぱいあるんですね。
うん、そうそう、ドライガーさん、こう自然と戯れることやりたいよな。そう、野球とかみんなと団体競技よりも個人でこう自然と戯れるような感じでさ、例えば馬に乗るとか、例えばスキーをやってみたいとかね、
うん
うん、っていうのはちょろっとあるよな。スケボーじゃなくやっぱりスキーやろな。
あ、スキー、うん、
体がちょっとな調子悪いからそういうとこは今行かれへんな、
ね、じゃあよくなったらやってみたいなと思うのが好きなんですね。
そう、まあ、100メーターぐらい滑空したりとかや。
あのスーって滑っていくの平気ですか？
多分大丈夫やろうな。今メジャーじゃないからスキーなんかやったらいいかもしれないもんな。自分ら あの昭和時代はもうスキー言ったらもう大変やった。夜行列車みたいに乗ってなんかね、もう行くだけでも大変やったけど、最近はもうレンタルスキーとかウェアから全部貸してもらえるから、ちょっとだけでもちょっとね、その場何も持たずに行ってもスッと滑れるもんな。
そうですよね。
ところでどこもかしこもガラガラで値段も安くなってるし。
あ、そうですか、
うんうん、
じゃあ回復してもっと体調良くなったら、
そう、
ね、やってみてもいいかもしれませんね。
そうです、
うん、さあ今日の一曲なんですが、スポーツの傍らやってる時に聞きたい曲。
うん、昨日ちょっと工業自転車でやった時にルンルンって聞いてたのがな、
はい、
あのマルーン5の
お
シュガーとかや、なんかルンルンやったよなあれ。
私この曲聞きますよ。
いいやろ。
いい
なんかあのテンポがすごいいいよな。こう気づいたらウキウキだね。昨日天気良かったからな、
うん、
自転車でその日比谷公園から皇居の方ずっと行ったらみんな結構走ってる人おって、うん、で俺もさりげなくあの iPhone を片手に聞きながら走ってたから、うん、そういう時にちょうど最近便利やから YouTube で引っ張り出して、うん、あ、これもあるんいいよなあいう感じで、
ねえ、うん、ウィーディングソングなのでこう明るくて、
う
ん、みんながこう喜ぶ気持ちに、ね、現れてますよね、うん、
まだ新しいからな、
うん、
それ古いのやったらボンジョビとかよ。
あ、
自分ら自由やったらボブマーリーとか思うけども、若い風にやるけどあのちょっとデータを入れ替えてるから、
うん、では今日はこの曲を皆さんで聴いてみましょう、
はい、
マルーン5シュガー。ゲンさんが選んでくださった一曲、マルーン5シュガーでした。
はい。
いい
ですね、ちょっと甘いよな。
ねえ。こうちょうど裏声になるところがちょっとソウルフルな感じしてね。そ
うそう
そうそう、いや、時々聴きたくなっちゃう曲なんです。
はい。
今日聴けて嬉しかったです。
そう。いや、いっぱいな、いろいろは聴いたりするやんか。もうボンマーリー、ボンジョミとかもたもう聴き。秋はせえへんけども、
うん、
今回みたいなこの丸があたりなんかやったら少しちょっとまた違う感触出るような、ハイレゾで聞いたりしてるから、すごい音質がいいやろ、
ねえ、はい、ではまた来週も素敵な曲聴かせてください、
はい、
では最後に今日の一言お願いします、
はい、ユッキーも言ってたけども、それは朝晩の冷え込みが厳しいから風邪は万病のもと、
うん、
要するに季節の変わり目やからな、朝晩の冷え込みで結構意外となゴホンってやったりすんねやんか、
うん、
そういう時にみんな夜更かししたり、寝不足っていうのが原因やから、ちょっと体力免疫が落ちるから、その時にクッと隙が入るからな、
うん、
そしたら意外と長引くね。昼間はあったかいから薄着するけど朝晩も冷え込むって言いながら、
うん、
ほんで結構食事やないんやつで出歩くでしょ。ほんで隣近所でゴホンゴホン言ったら意外と軽いなと思いながらこう伝染してるのが多いから、とにかく気をつけてください。
はい、まずは引いてる方がマスクをするのがどうやら一番みたいですね。
必ずね、もうマスクのシーズンになってきたよね、
うん、気をつけたいと思います、
はい、
源さん今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
源秀森さんでした。JORL ラジオ日本小田原放送局です。ラジカルランド、お相手は伊藤由紀です。3時までの生放送、最後までどうぞお付き合いください。 ハニーシックス三浦久夫プロデュース池上そのみ夢の乱。ラジカルランドゲストコーナー、今回は三浦京子&ハニーシックスの久夫さんと京子さんに来ていただきました。
こんにち は、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自分で手叩いてください、ね、
先ほどはね、アメリカのコーラスグループを紹介なさいましたよ ね、
50年代の ね、 ね、
このゲストは日本のコーラスグループでございます。
そうなんです。日本を代表する兄弟コーラスグループ、
はい、
もうコーラスグループだけでもすごいんですけれども、兄弟
なんです。そうですね、
ねえ、
だからアメリカのねコーラスグループというのも紹介したけども、うん、50年代60年代70年代に入るとオズモンドブラザーズとかね、はい、いましたよね、うん、その後にジャクソン5だったね、
兄弟の ね、 兄弟のねグループがね、
でオズモンドが絶好調の時に日本に来たんですよ、ね、その時に昭和46年かな日本に来てんのね、はい、オズモンドがその時に日本代表で私たちがコーラスグループで共演して、
オズモンド
と、そうそう、
私ジミちゃん抱っこしてましたからね。
ジミちゃんを抱っこ、
ジミちゃん抱っこしてました。
ジミちゃんが5歳ぐらいか、ね、5歳か6歳の時、
そうなんですか、うん、
だから、はい、アメリカのコーラスグループってね今特集してましたけども、すごく懐かしいなと思って ね、ああじゃあ私たちは日本の代表して頑張んなくちゃいけないなと思ってね。
そうですよ、うん、今年結成52年、
はい、
デビューされてから52年 で、
そうなんです。
もうデビュー前からもずっと一緒に、
もう生まれた時から、
ね、そうですよ ね、
や っ、 ねやってますね、
アマチュアでね、それを入れるともう60年ちょっと過ぎるんじゃないかなと思うんですけどもね、
いやもうその年数だけを聞いてもすごいなって、
はい、そうですね、年数だけ聞くと ね、
逆に私がこのようにお迎えするには申し訳ないくらいまだ浅い私が、いやいやいや、
ただただ年取ってるだけでございます。
いやいやいや、とんでもない。はい、今回、はい、私がちょっと SNS を最近始めて、でハニーさんゲストに来てくださるということで、はい、ハニーシックスでいろいろ検索をしてみましたら、ハニーさんは移動は、はい、ご兄弟でマイクロバスで、
サロンカー ね、
マイクロバスじゃなく元の大きいバス
よ、もっと大きいですよ、
CA バスとかのバスでしたっけ、
なんかそこまでどうだったからかなり50何人普通にして乗れるやつだから、
40人以上乗れるね、
かなり大きいバスに本人たちの顔写真と新曲の大阪ナイトなんて書いて、それで東京近辺は回ります、
そのバスの写真がたくさん上がっておりました。
そうなの、
道を歩いてる方があっと思って写真を撮り、アップされているものがあって、そうなんです。あ、ハニーさんのバスはこう新曲が出ることにこ
う
曲目も変えられる
んですよ。
そうですか、
はい、
じゃあ暇な時はずっと東京流してなくちゃダメだね。そうだよね。
それでだんだんこのムード歌謡だったりコーラスグループをなかなか聞く機会がなかった10代20代の方々が、はい、ハニーシックスさんってどんな方なんだろうと思って、やはり今こう調べるのが簡単な時代になっていて、検索をされたみたいで、それから聞くようになったっていう言葉が上がってたり、あとまた20代くらいのアーティストがハニーさんのステージ で演奏されたとか、
うん、なるほどね、
さらに音楽番組を見てプロモーションビデオが流れるじゃないですか、
ミュージックビデオ流れてますね、はい、
だからあの男性だけが合成だと思ったと思ったら兄弟だったっていう
似てるからね、
それくらいそっくりだったっていう、
似てますよね、
あの、うん、兄弟って自分たちじゃ分かんないけどもね、年を重ねるごとにだんだん似てくんのね、
そうみたいです
ね、みたいですね、
京子さんは女性お一人なので、もちろんもうお一人だって
分かるんでしょうけどね、
西沢さん、春尾さん、佐田尾さんは、うん、皆さんこう顔を同じ風にされて
合成して今度これネタに使えます
ね、また衣装も一緒じゃないですか、
そうですよ、は
いはい、
です
ね、よりそのように伝わったのかなって言って、そこで日本には長く続けている兄弟コーラスグループがいるんだって、はい、うん、いうの知ったっていうの
が嬉しいね、
嬉しいです ね、 なんか ね、 ね、
今回のね新曲大阪ナイトっていうんですけどもね、若い人たちにはコーラスグループが新しい感覚でね捉えられてんじゃないかなと思うの、ね、
そうなんですよ、
それで私たちみたいな段階の世代にはあ懐かしいなって、うん、その2通りのね要素があるから、今ね伊藤さんが言ったようにそういう SMS でそういうものが流れてくるんじゃないかなと思うのね、
ステージに足を運ばれる方もこうだんだん年齢がこうばらつきがこう出てきたりってあるじゃないですか、
ありますね、
若い方からまたもう懐かしいと言ってくださる方々も、はい、そうですか、
ね、おかげさまでね、意外と若い方も来ていただいてね、ありがたいですよ、
やはりベテランならではの歌声ってあると思うんですよ、それを聞いて最近の曲しか知らなかった方が、あ日本にこういうコーラスグループ、メロディーがあるんだっていうので、カラオケで歌ってっていうことがあるみたいです
ね。
嬉しいね。
で、今回大阪ナイト、そしてカップリングで北野新地の育児なしなんですが、このカップリングも大変人気だそうで、
はい、そうなんですよ、
すぐ評判いいのね、
両方ともね、甲乙つけがたく皆さんカラオケでねなんか歌ってくれてるみたいで、だから、これはどっち転んでもいいなと思って本人たちはねですから北野新地の育児なしも、ね、ラジオ聴きの皆さんに一度聞いてもらおうかなと思って、今回ちょっとかけさせていただこうかなと思って、
はい、で前回来た時は大阪ナイトだったんですが、
そうなんです、
はい、今回はそのカップリングを先に皆さんと一緒に聞きたいなと思いますので、はい、お願いできますか、
はい、三浦京子&ハニーシックスで北野新地の育児なし、
北野新地の育児なし、和服の乱れも気づかないほど、今日はあなたに会いたい気分なの、くどかれ上手なふりをして、なぜに足向く北新あかり、心を寄せ合う曽根崎の夜、そうさ俺新地の育児なし、夏代わりの駆けつけボトル、キープするのが男の解消と、付き合い上手なふりをして、 グラス片手に生きがるセリフも情けが嬉しい梅しんどりそんな俺新地の育児なし北の新地の育児なし仕事にかっこつけご無沙汰決めて意地悪するのは私が好きだから嫌われ上手なふりをして愛想せつなに強がりいてもいつでも会いたい堂島たりいいさ俺新地の育児なし
キョコ&ハニーシックスで北の新地の育児なしでした。
ありがとうございます。
楽しい気持ちになりますね。
そうですね、なんかねこの歌はリズムが ね、 ね、そうそうそう、やっぱりいいですからね、
うん、歌い始めからタイトルがあるので、うんうん、あ、この曲が始まるんだなって、うん、ステージを見ている方も曲紹介しなくても分かる。
そうですね、頭に北の新地の入りますからね。そうそうそう、うん、
なんだろう、
あ、リクエストです。すいません、ありがとうございました。
本番の時に電話が鳴ってるの初めて聞いたので、申し訳ありません。
いや、びっくりしちゃってさ、喋っていいのかどうか、ね、分かんなくてさ。
中田出ていただいても大丈夫です。
びっくりした。
留守番電話になってまして、この番組わざと扉をこうスタジオ開いてますよね。スタッフの笑い声とか、メールのこのピポンと音とか、
これあ、入るようになってんですね。
リアルタイムで皆さんにも分かっていただけるように。
あ、なるほどね。いや私ね、電話のベルがすごい気になって、うん、出なきゃいけないのかなと思って、うん、
誰か携帯でもね、
マナーモードにしてないのがいるのかな、
ごめんなさい。大丈夫です。留守番電話になってきっと今リスナーさんがメッセージをくださっていると思います。
そうですか、ありがとうございます。
きっとこのハニーさんの歌を聞いて電話かけてくださったと思うんですが、今回は今までリリースされてきた時と違うキャンペーンの方法を数十年ぶりにされてる
の、
う
ん、もう十何年ぶりですね。
そうですね、あのレコード店にね挨拶に行ったり、はい、あとあのなんていうのカラオケ喫茶っていうのが今流行ってるじゃないですか、はい、そういうところに行ってね歌詞指導をしながらこの歌を広めていこうというキャンペーンをしてるんですけどもね。あの
名前言っちゃっていいのかしら、はい、イオンのところで大きいステージがあるじゃないですか、はい、あそこでのキャンペーンとか、うん、明日なんですよね、
九十九里のイオンで、
はい、明日
調子っていうの、うん、朝早いんだけどもね、
1時と3時とねやるキャンペーンやるんですよ。
そうそうそう、この大阪ナイトと大きいですよ、
大きいですね、私迷子になりそうになりましたよ、うん、あんまりあのイオンモールって大きいのね。
わかります、
行きたいとこ、うん、なかなか行けないのね、
うん、そうなんですよ、たどり着くのが大変なく
らい、うん、それで2人ともね方向音痴なのよ、だから一本間違えちゃうととんでもないとこ行っちゃうでしょ。
出口出らんなくてね、帰りちょろうろちょろもうえらい目に遭いましたけどね。
明日はじゃ無事にステージにたどり着けること
を、ね、なんだとかついて歩きます。はい、
明日九十九里のイオンモールであるんですね、はい、じゃ 二部構成ですので、
そうです
、第一部は
1時、
はい、で第二部は3時と、
はい、
足を運んでください。きっと土曜日ですので、しかも連休初日でもありますので、
そうですね、
多くの方が、はい、ハニーさんのステージ見てくださると思います、
ね、本当です ね、 ね、そうなっていいです ね、 ね、
トークも楽しそうですね。
いやいや、もう無口ですから2人とも
歌だけ
本当ですか、
はい、
本当ですか
うちね、喋り出すとステージでね、喋るとね、二人で喋ると止まんなくなっちゃうんですよ。
そ
う、
でその途中に兄たちが口挟んでくんですよ、
うん、
そうともあのお客さんの方がね、いつ終わんのかなと思ってあ、ようやく閉めてくれたとかね、お客さんが心配して見てんですよ、う
ん、そうですか、まあ、それでまたステージの上でもこの仲の良さ、
はい、
絆を感じるのかなって。
私たちは感じないんですけども、ね、お客様に言われますね、なんか、
リスナーさんからメッセージが来ておりまして、
はい、
ラジオネームケンさん60代の方なんですが、はい、やはり妹さんがいらっしゃるそうなんですが、うん、なかなか会う機会がないと、はいはい、でハニーさんのようにご兄弟で常にいらっしゃる方々がすごく貴重で素晴らしいと、
う
ん、これからも頑張ってくださいと、
ありがとうございます、
いただきました。
あ、そうですか、ね、嬉しいですね。
だんだんね、あの兄弟ってさ、若い時はね、そういうあんまり感じなかったのね、兄弟兄弟っていうのがね、うん、でもね、この年になってね、初めて兄弟の良さ、うん、兄弟のいる楽しさ、そういうのをね、今本当に味わってるね。だから大事にしたいなと思う ね、
そうですね。若い時はただね、
うん、
うるさいな、上にいっぱいいてとかね、
うん
うん、もううるさいうるさいとか思ってましたけどね、ある程度のね、
うん、
年代って来てからあんまり揉めなくなったしね、
うん、
喧嘩もしなくなったし、
喧嘩もしなくなったね、
で話し合いで形がつくような関係になってきましたよね、
うん、
ずっと一緒にいらっしゃって、しかも同じ音楽、職業をやっていらっしゃるって、ものすごくやっぱり難しいことでもあるのかなと思ってたんですけど、
それはね、長くね、
うん、
やるっていうのはすごく難しいなと思うんですけども、そこにね、やっぱり両親の言葉、両親の教育とか、
うん、
そういうのがやっぱり長く続いた秘訣ね。やっぱり、
ね、
うん、最初デビューした時には両親猛反対しましたからね、
うん、
アマチュアでやってる時は、まあ、家の中でねやってればいいなって、
仲良くやってればね、うん、いいなっていう感じだった。
ただプロになるって言った時には猛反対して、その猛反対を押し切って兄弟全員でね、この世界に入りましたから、あのやっぱり親に心配かけない、その反対を、ね、押し切ったその責任感、
はい、
なんとか頑張んなくちゃいけないっていう、そういうものがあってね、
ステージ上でね、喧嘩しても親の前ではね、ま
あ、
もう顔見せ、ね、そういう顔見せんのやめよっていう兄弟で話し合ったり、
うん、
親が心配しますでしょ、やっぱりね、
うん、
でもね、一番感動したのがね、あんだけ猛反対した親父がね、
元警察官
の、そうそうそう、浅草のね、デカ長をやってたのがね、あんだけ反対した親父がね、この前ね、浅草に養老堂っていうレコード店が、老舗のお店があるわけ、
もう100年ぐらい
105年つってました、
105年つってましたね、
う
ん、
そうそう、はい、そこのね、もう2代になってるわけね、若旦那が親父からよく聞いたんだって、そのね、先代から、ハニーさんのお父さんは警察官でありながらも、内緒でね、ハニーシックスの新曲が出るたんび買いに来てたっていうのを聞いた時にね、
みんなでちょっとね、
うん、
ジンとしちゃいましたね、
ほろってきましたね、うん、親父ってそういうとこあったのかなと思って、
今までそういうことをお父様がされていたって
口に出さないですよ、
気づかなかった、
全然全然、はい、
あ、そうだったんです、うん、
その話をね、この前ね、聞いた時に挨拶行った時にね、その若旦那が話してくれた時、お父さんこういう人だったんですよねって、と思って改めてね、ああ解散しないでね、長く52年今年やっててよかったなっていうのをね、改めて感じましたよね。もっともっと長くつね、長く歌い続けてあげたいなと思ってね、
じゃあ今回もう十何年ぶりに行ったそのレコード店周りも、
はい、
そういうお父様がされてきたことが分かったりっていう、
そう、
また音楽とは別の部分、
そう、そう、あとね、あの小岩の方のね、あのレコード店ではね、90のおじいちゃまがCD 買って待っててくれたんですね、
うん、
それで あと 2、3回は会いたいなんて言われてそんなことないですよって言ったんですけど、ね、それがねたまたま10年ぐらい前に一緒にあのお写真撮ったって、そのおじいちゃまと、うん、それがきっかけで歌謡曲をね、うん、聞くようになって、今じゃね歌謡曲にあのハマってて、あのいろんな人のねコンサート見に行くようになって、だから、うん、今日来店ってね、うん、来るっていうの知っててずっと待ってたんですって言われてね、もうこれもまた感動しちゃいましてね、うん、
うん、じゃまだまだこれから各地のレコード店を回られるわけですね、はいはい、ええ、そういうまた新しい出会いがあるかもしれません ね、
は
い、
そうですね。で
今番組に届いたメッセージなんですが、はい、厚木亮さん、
はい、
うん、ハニーシックスさんって面白いねと
そうなの面白いですか、はい、
明日仕事で千葉行きますので寄ってみますと、
本当、ぜひぜひ
教師のイオンね、
ね、
イオンモール、
それで訪ねてきてください、
ええ、ラジオランド聞いた
って言えば ね、なんかプレゼント用意しときますよ、ええ、
お茶の一杯でもご馳走しますよ ね、
ご馳走してください
なんだよ、ご馳走してくださいはないだろ、わざわざ、いやいや、
だからお土産は、ええ、お土産はあげますよっつってんの、
その後のご馳走してくださいって
言うの、ね、ご馳走にもなりたいじゃないですか、
あ、そうですか、はい、
やっぱりハニーさんって面白いねが
ですか
ぜひ足を運んでください、ね、ぜひ1時と3時ですね、
う
ん、
そうです、う
ん、はい、ぜひ来てくださいね。
もちろんこの新曲、はい、大阪ナイト北の新地の育児なしも聞けますが、はい、懐かしのあの名曲たちも、
そうですね、
だいたいステージは30分ぐらいなんですけど ね、 ね、だからヒット曲、
はい、寄せばいいのにとか ね、 ね、お嫁に行けない私とか、
うん、妹がねお嫁に行けない私だけは歌わせてくれっていうのね、
言ってませんよ言ってないんですよ
自分の歌だからね
言ってないんですよね、私は言わないですよ、他のね人を会いに来るとかね、うん、愛の果てまでとか歌いたいんですけども時間の都合があるじゃないですか、
あ、そうなの、あ、うん、ちゃんとそのステージの時間が、
はい、そうとね、お客様の方からねリクエスト来たりするんですよ、
う
ん、
そう、
おいで歌わないと今度生意気だになっちゃうから私たちも困ってんですね
、じゃあその第一部を見て、
そう、
じゃあ第二部でこの曲をっていう後ほどねリクエストっていうのも、
そうですね、それが一番いいかもわかんないですね、
はい、またこの番組にリクエストをいただければ直接ハニーさんにお渡ししますね、
はい、ありがとうございます
また10月22日は大阪のキャンペーン、
そう、約1週間ね、22日からね、うん、大阪ずっと行って
ラジオテレビ向こうのやらさせていただいて、
あとはそのカラオケ喫茶だとかね、そういうところで
昼間からやるんですよキャンペーン、昔はね夜7時からスタートって言うんですけど今違うね、最近のキャンペーンは12時ぐらいからやりますからね、うん、
だから年寄りには辛いのよ
まだお若いじゃない
そういうこと言わないようにね、
だって面白いグループだからさ、ね、面白いこと言わなくちゃいけないんだよ、
さようでございますか
バッチリですねぜひ皆さん明日のイオンモールと、はい、あと大阪は22日日曜日に回られますので、はい、から行ってきます、はい、
あと30日が葛西、はい、ですか、
葛西の
イオンモールやってます、
じゃあ各地のイオンモールに、
はい、そうなんですよ、
ハニーさん、
イオンモール専属でございます
ファミリーモールですもんね、
そうですね、
おじいさまおばあさまから、はい、お孫さんから、うん、みんなが足を運ぶところですから、ね、
はい、明日から名前変えますから、ハニーシックスじゃなくてハニーモールス
伊藤よかども入っております、言っとかないとイオンばっかり言っちゃうとね、申し訳ございません、
ね、セブンイレブンとかね、
そうそうそう入ってます、セブンイレブンは買いに行きます
やはりこの厚木亮さんのこの第一印象がピンポンでした今週もユニークなハニーさんに登場していただきました、はいはい、ではですね、はい、最後に大阪ナイトを聞かせていただきたいんですが、はいはい、このやはり地名がタイトルに入ると、はい、その土地の方々からのこの声がより強く熱く届くんじゃないですか、
そうですね、
で、 すね、でもね大阪のタイトルついてますけども、そこをみんな自分の地元にして歌ってくれたり、うん、あと最初に うーわーって入るのをお客さんが真似して、うん、お客さん全員でキャンペーンやりますとうーわーをやりたがるんですよ。
そうそう、あのイントロにね、イントロの最後に歌入る前にやっぱりコーラスグループですからね、うーわーって
ありますね、
あれでしょ、
あれをねお客さんが
好んで、
ね、
やりたがるの、
じゃあそこはじゃあメンバーの皆さん黙ってなきゃ、
そうそうそうそう、
お客さんがうーわーって、中には音痴な方がいるから歌いづらいんだけどもね、はっきり言ってね
そういうこと言わないように、せっかくやってくださってるのにね、
だってハーモニーがさバラバラだから、
確かにありますね、そういう点
ね、
うん、であの最近お手拍子やられるんですけど、あれもクルーの
あれね
歌いづらいのね、なるべく見に来たら黙って見てて、うん、うわぐらい言ってくれればこういうのはやめてもらいたいです ね、
年代によってねだんだん遅れてきたんですよ、これが そうカラオケでやってる場合はねカラオケと歌がずれてくるのね、そうそうそうそう、やっぱりね これに合わすからね、
そうお嫁に受けない私とかやってとこれ吹いてやってくれとあへへとなっちゃう、ね、
だんだん宴会になって
きっちゃって、
なんかわかります、ね、できっとそれを直接口に出してくださることがファンの方はもう面白くてしょうがないと思うのでわざとやってるかもしれない、
なるほどね、
じゃあこれから大変ですよ、わざとずらすかも
しれない、ね、そうですね、怖いですねキャンペーン、はい、はい、
ぜひステージに足を運んでください、
はい、ありがとうございます、はい、
またぜひいらしてください、
は
い、
ありがとうございます、
今日のゲストは三浦京子&ハニーシックスの久尾さんと京子さんでした。大阪ナイトを聞きながらお別れです、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
唇噛みしめて泣いてた君が愛しく見えて抱きしめた夜、
黄昏だけで許したわけじゃない、生きる勇気をくれたから、
話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界、大阪大阪ナイト、枕癖も君のすべてを知ってるつもり、
一つになれない愛だと分かってもそれでもいいのよ、好きだから
一緒にいようよ、
せめて今夜は
このままずっといつまでも惹かれ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。
しないよ。
離さないでね。
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界。
三浦京子&ハニーシックス大阪ナイトをお送りしました。東京都内でもしかするとハニーシックスさんのバスを見ることができるかもしれません。見た方はまたお写真撮って SNS に上げてくださいね。メールご紹介します。品川のゾゾさん、こんにちは。ありがとうございます。毎週土曜日の夜に聞くようにしています。10月は一回小田原に行けそうですと。あ、わあ嬉しい。10月いつでしょうか。よろしければ小田原来てるよなんていうメッセージいただけると私ゆっき喜びます。気をつけて来てください。そしてネットでもこのラジカルランドを配信されますので、今日の放送は今日夜8時以降ウェブで聞けるようになりますので、よろしければ聞いてみてください。まあ大人の事情でね、音楽はもうカットみたいな諸事情でカットということとかあるんですが、トークはほぼそのままアップされますので付き合ってやってください。葉山の加山さん、こんにちは。あ、ハニシクスさんが帰られます。ありがとうございました。葉山の加山さんからのメッセージ。秋の海を楽しむ人が増えてきましたよ。今日はちょっと少ないけどね。ゆきさんも葉山にいらしてくださいねと。ありがとうございます。葉山の加山さんはお名前通り葉山にお住まいなんでしょうね、きっとね。いいところですね。おしゃれね。私海は夏よりも秋と春が好きなんですよ。なのでちょっとね、気温がぐんと低くなる前にまた海を楽しみたいなと思います。浜辺ね、じーっとこう砂に足を埋めてるといいんですよね。あ、1時2時になりました。ごめんなさい。あ、全然時計見てなかった。時刻は2時です。続いてお天気です。